それでは今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、皆さんレビ記を覚えておられますかね。久しぶりですね。もう一月半ぶりぐらいですね。フォローアップ月間の時、皆さんのメッセージまた教会見させていただいて、今年大きな成長底上げがされたなというふうに思わされております。私もですね、もう一度新たにされて今日ここに立てていることを本当に心から感謝をしたいと思います。御言葉はレビ記の19章の19節になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。あなた方は私の定めを守らなければならない。あなたの家畜に異なった種をかけてはならない。あなたの畑に2種の種をまいてはならない。2種の糸の混ぜ織りの衣服を身につけてはならない。アメン。今日はこのところからですね、2種類のものというテーマで御言葉を分かち合っていきたいと思います。一番最初、レビ記をメッセージするときにお語りしたことがあります。それは一貫したテーマがあるということです。いろんなことがいろんな形で書かれていますけれど、テーマがあります。それは神様の清さということです。19章の2節にもあるように、あなた方の神主なる私は聖であるから、あなた方も聖でなければならないと言われています。これがレビ記のテーマです。清くなってもいいよ、清くならなくてもいいよというものではありません。これは神の命令であります。清くなりなさい。何度もお話しさせていただいているように、レビ記の前は出エジプト記ですよね。その出エジプト記の最後の御言葉、40章の34節から38節は今年のジーザスライフチャーチのスローガン、そこに書かれておりますけれど、スローガンになっております。ひょっとしたら今年だけではなく来年も再来年も約束の地ということが私たちの永遠のテーマになるかもしれないというぐらい重要な御言葉だと思っております。もう一度読ませていただきます。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の幕屋に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。雲が幕屋の上から登るとき、イスラエルの人々は道に進んだ。彼らはその旅路において常にそうした。しかし雲が登らないときは、その登る日まで道に進まなかった。すなわちイスラエルの家のすべての者の前に、昼は幕屋の上に主の雲があり、夜は雲の中に火があった。彼らの旅路において常にそうであった。出エジプト記の最後、今読ませていただいた御言葉は、神様がモーセに命じられた幕屋を完成させて、栄光の雲がその幕屋に満ちて、モーセでさえもその臨在があまりにも強烈なものであったがゆえに、その幕屋に入ることができなかった。そしてそれからのイスラエルの民というのは、自分たちの思い、自分たちの考えではなく、神が直接彼らを導いた。それがイスラエルの民であり、私たちであります。行けという時には雲の柱が動き、とどまる時には雲の柱がとどまり、昼は雲の柱になり、夜はその中に火があったと語られています。なぜ雲なんですか？昼は暑いですよね、日陰になるために。なぜ火があるんですか？夜は非常に寒いです。ですから彼らを温めるために、神は全てのものを備えてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。出エジプト記の後に書かれているもの、それがレビ記であります。モーセでさえも入ることができなかった幕屋に対して、私たちはどのようにすれば神に近づき、神を愛し、神に従っていくことができるのかということを教えている、それがレビ記であります。先ほども語りましたけれど、神様はあまりにも清いお方ですよ。清いの最上級ですよね。清いお方です。でもそれに比べて私たちはあまりにも汚れている存在であります。神様はあまりにも 善でありますけれど、私たちはあまりにも悪です。もし私はそうじゃありませんという人がいたら、ぜひ教えていただきたい。私も善です、私も清いですという方がおられたら手を挙げていただきたいと思います。私を筆頭にですね、手を挙げれる人は一人もいないんじゃないかなと思います。神様は清い、私たちは汚れている。神様は善であり、私たちは悪である。この全く異なっている、全く違うものを引き合わせてくれたもの、それがイエス・キリストの十字架の御業であります。そのイエス・キリストの十字架の御業、許しによって私たちは神様の御前に出ることが許されたということを知っていただきたいと思います。私たちが清いから、善だから、神の子だから神の前に行けるんではない。私たちが良いことをしたから天国に行けるわけでもない。イエス様の十字架を通してでなければ、私たちは誰一人神の御元に行くことはできないと聖書は約束しています。だから誇る者は主を誇れと聖書は語っているんですよ。レビ記だけではなくて、旧約聖書はですね、すべてイエス・キリストを証しする書物であるということをご存知でしょうか。旧約聖書を読まれても、どこにもイエスという言葉は出てきません。一つもありません。ヨシュアというのがですね、ヘブル語読みでヨシュア、ギリシャ語読みでイエスという言い方が違うということはありますけれど、イエス・キリストという言葉は一言も旧約聖書の中には出てきておりません。でもイエス様ご自身が語られたように、ヨハネによる福音書の5章だったと思いますけれど、この聖書は私について証しをしているのであると語られました。その時に語られたこの聖書はというのは旧約聖書のことであります。イエス様の時代に語られている聖書というのは旧約聖書、すなわちこの旧約聖書の中はイエス・キリストを証しする言葉で満ち溢れているということですよ。その中でもレビ記というのはですね、イエス・キリストの十字架の犠牲、また愛、許し、私たちの罪深さ、そして何よりも私たちを清めてくれる、また神に近づくことができる礼拝について語られている書簡であります。非常に重要な書簡ですよ。でも多くの人は言うんですね、レビ記難しいわ、何書いてあるか分からへんわ、ちょっと飛ばしてみようかな。私たちの目が曇らされてはいけないと思いますよ。新約聖書は愛、恵み、救い、癒し、解放、さまざまなことが語られています。でも本当の意味で旧約聖書を知らなかったら、新約聖書の意味を理解することはできない。表面的な、水炊きするときに上に出る悪のような薄っぺらい上っ面のことしかわからないんですよ。でも旧約聖書を読んで理解して、そして新約聖書を読むと、その御言葉の深さがわかります。イエス様がなぜこのところでこの御言葉を語られたのか、なぜイエス様がこのようなことをされたのか。私たちはもっと旧約聖書を読むべきだと思います。確かに旧約聖書は厳しいですよね。厳しい書簡ですよ。戒められ戒められ戒められる、そんな書簡だと思います。でも神様の愛が、恵みが、救いが、癒しがこの聖書の中にあるということを知っていただきたいと思います。神様は神様に近づく方法として礼拝を定めてくださいました。これは単に教会で行う礼拝を意味しているわけではありません。私たちの人生そのものが神様に対する礼拝でなければならない。私たちが礼拝を捧げるのはこの日曜日だけですか？私たちが神様に礼拝を捧げるのは木曜日の祈り会だけですか？私たちの人生そのものが、全ての時間が、全ての場所で神を礼拝する礼拝者でなくてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか？ このレビ記がですね教えている礼拝というのはこのようにしなさいよということを教えていますね。このようにしてこうしてああしてって細かな規定が語られています。燔祭、秋穏祭、素祭、さまざまな生贄を通して神様に礼拝することが教えられています。でも神様は私たちに対して礼拝の方法だけを教えておられるわけではない。礼拝の中で問われていること、それは方法もそうですけれど、私たちの心、私たち自身がどのようなものであるのかということが問われているんです。私たちの心は今どのような状態にありますか？方法は守れていても私たちの心は今どのような状態にありますか？方法は守れていても私たちの霊的な状態が今どのようなものであるんですか？ということを聖書は教えています。神はそのようなことを問うておられるのであります。旧約聖書の中に隠されている多くの予言、奥義というものは私たちの知性、考えだけで理解することはできません。聖書は神の霊によって書かれた書物であるがゆえに、神の霊によらなければ理解することができないということをもう一度その原点に立ち返っていただきたい。なぜ聖書が難しいんですか？なぜ身近なものにならないんですか？なぜ神の御言葉に従って歩むことが難しいんですか？答えは簡単ですよ。私たちが神の霊に満たされていないからです。聖書は神の霊によって読まなくてはいけない。神の霊に導かれて、神の霊に照らされて御言葉を読むものとなっていただきたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか？先ほども大使がですね、祈りを導いている中で語られたことですけれど、私たちは日々戦いの中で生活をしています。いやいや別にそんな戦ってないし、毎日平穏やし平安やし何にもないよ、戦い全然ないよ、そう言っている人も実は戦いの中にあります。聖書はあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように歩き回っていると語られています。皆さん、もし悪魔が目に見える姿で現れたならば、私たちは平穏な状況で座っていることができるでしょうか？吠えたける獅子のように、いや実際この部屋の中にライオンが放たれたならば、みんなやーやー言いますよね。なんかすると思いますよ。じーっと座って、あー平安だ平安だって言ってる人なんかちょっとおかしいですよ。でも目に見えないからといってその存在を否定してはいけない。だから主は語られたんです。身を慎んで目を覚ましていなさい。それが悪魔に対して最も良い姿勢、良い姿であるということを知っていただきたいと思います。ゲセマネの園でイエス様が祈りをしておられた時、弟子たちに語られました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は熱しているけれど肉体は弱いんですよって。イエス様を強烈に愛していながら、イエス様のためだったら命を捨てることができますというぐらい熱烈にイエス様を愛しながらも罪を犯してしまうんです。イエス様、私はあなたのために何でもします。でも私たちはその中で罪を犯すんです。なぜでしょうか？こんなに愛しているのに、こんなにイエス様に従いたいと思っているのに、言葉でも言い表せないぐらい心は熱しているけれど肉体は弱いんです。でも一つ言えること、それは今は祈らなくてはいけない時だということです。今は祈りの時ですよ。目を覚まして心を燃やして熱心に主に祈らなければならない時です。自分自身が神の臨在と共に歩めるように、 イスラエルの民が雲の柱、火の柱によって導かれたように、自分の思いや自分の考えや自分の時ではなくて、神の導き、神の行くところ、神の時に従って歩むことができるように、私たちは聖霊によって祈らなくてはならない。敵と戦うために神の武具を身につけなくてはいけないと思います。そして今がそのような時ですよ。今私たちが何を見ているかということに注意してください。もし私たちの目があの人やこの人やあのことやこのこと、こういう状態であるならば、主は語られます。あなたの脇は開いているって、あなたの脇は弱いって、聖書は語っています。身を慎み、目を覚ましていなさい。身を慎むって何ですか？こうしていることが身を慎むことだと思いますか？とんでもない。身を慎むということは脇を締めるということですよ。攻撃の姿勢を取るということです。敵に立ち向かうときは脇を締めなくてはならないんです。このような状態で目の前に出ていくことはできないんですよ。私たちがこうしているとき、一番の標的になっているということを知ってください。聖書はあらゆるところで終末、この世の終わりのことについて語っておりますけれど、いくつか語られていることがあります。しかしその中で、今よりさらに御言葉を聞いても心に残らないような時が来ます。イエス様も語られましたよね。道にまかれた種、あるものは敵が来てそれを取っていってしまった。あそこで語られている種とは何ですか？神の御言葉ですよね。ある種は茨の中に落ち、ある種は地の浅いところに落ち、ある種は豊かな土地に落ちて30倍60倍100倍の実を結んだ。その土地とは何ですか？私たちの心です。同じ種でありながら落ちるところが違うということによって結ばれる実が違う。同じ教会にいながら、同じ御言葉を聞きながら、落ちるところが違うので違う実が現れる。聖書は教えています。人々はますます耳障りの良い話をしてもらおうと思って、自分勝手に好みに合わせて御言葉を聞きに行くような時代が来ると。耳障りの良い御言葉、聖書はもっと語っています。御言葉さえ聞けない時代が来る。いやいや、そんなことはないでしょうと思うかもしれないけれど、御言葉さえ聞けない時代が来ると聖書が語っています。アモス書の中で、主なる神は言われる、見よ、私が飢饉をこの国に送る日が来る。それはパンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、主の言葉を聞くことの飢饉である。御言葉を聞きたいと思った時にはもう聞けないというような時代になっているのかもしれない。いや、御言葉を聞きたいと思ってももう御言葉入らないような状態になっているのかもしれません。でも今日私たちがこのところで御言葉を聞くように招かれているということを心から感謝したいと思います。そして今よりさらに祈らないようになるとイエス様語られました。ルカによる福音書の18章だったと思いますけれど、冷酷な裁判官のことが語られていますね。一人のヤモメが自分に有利な裁判をしてほしい。その町には一人の裁判官しかいなかったんでしょうか。その裁判官は非常に冷酷で、人を人とも思わず、神を神とも思わない。でも彼女はひたすらにひたすらにひたすらにその裁判官に、どうぞ私のために裁判してください、私のために裁判してください、私のために裁判してください。1日で、2日で、3日で、4日で、そうじゃない。彼女は継続して継続して継続して裁判官に頼みました。朝も問わず、昼も問わず、夕も問わず、あらゆる時の中にあって、彼女は裁判官に訴えました。裁判官は彼女をかわいそうに思って裁判をしてやろうと決めたわけではない。うるさいから、ギャーギャーギャーギャー、わーわーわー、うるさい。もうそれでもさっさと裁判してやって、この女軽 帰らせてしまった方がもう自分がいい、そう言って裁判をしました。でも私たちの信じる神様はそのようなお方ではないということを感謝します。私たちがギャーギャーギャーギャーギャーギャー言ってるのうるさい、もう聞いてやるというような方ではない、安心してください。でもイエス様がなぜそのように例え話を語られたんでしょうか。イエス様その御言葉の最後に語られました。人の子が来る時に地上に信仰を見ることができるだろうか。イエス様が再臨される時に、イエス様が再び来られる時に地上にそのような信仰を見ることができるだろうか。そのような信仰とは何ですか。朝も昼も夜も祈り続けて信じ続けて叫び続ける信仰ですよ。終わりの時になればそのような信仰を見ることができるだろうかとイエス様は言われました。祈り続ける人がいるだろうか。祈りというものの力を信じている人がいるだろうか。聖書は語っています。そして今よりさらに福音を伝えるという情熱は失われていきます。今日は非常にネガティブな話でね、みんな大丈夫ですか。お先真っ暗みたいなね、そんなメッセージ聞かされて、日曜日も生きようよと来てるのにね、こんなネガティブな話聞かされてかなんなと思ってる人もいるかもしれないけれど、よく聞いておいてください。福音を伝える情熱は失われていきます。いや、ひょっとしたらすでに失われているのかもしれない。なぜなら終わりの時にはまず愛が冷めるからです。私たちの中に愛がないということは人々に対する関心がないということです。どんなに愛深そうな、どんなに優しそうで、どんなに思いやりがありそうな人であったとしても、人に対して関心がない。どのようなことを考え、どのようなことを思い、どのような悩みがあり、どのようなことで苦しんでいるのか、そのような関心がないものは愛がないんです。愛があれば関心を持つことができる。関心を持っていれば変化に気づくことができる。変化に気づくことができれば祈ることができる。愛が冷めると福音が語られるということはなくなってしまう。ヨハネの黙示録の12章の中で、悪魔が自分の時が短いのを知って激しい怒りを持って下ってきたという箇所があります。皆さん、悪魔でさえも神の時を知っているんです。それなのにどうして神の子である私たちが神の時がわからないんでしょうか。イエス様が来られて悪霊を追い出す時に、主よまだあなたの時ではないのにと悪霊は言いました。まだあなたの時ではないのに。悪霊と言われるそのような存在でさえもまだあなたの時ではないのに、神の時を知っている。でもしっかりしなくてはならない神様の子供が、神の時がわからない。マタイによる福音書の中で、あなた方は時を見分けなさいよって。今はどういう時なんですか。時を見分けなさい。イエス様は何度も何度も語っておられます。私たちが神の時を知りたいならば、聖霊に満たされる必要があります。御霊は神の御心と神の思いの奥深いところまでも知ることのできる唯一のお方であるということを心から感謝します。聖霊に満たされるということは、うん、わーっとなることでもない、もうエキサイトしてね、うわーっとすることでもない。聖霊に満たされるということは、神の御心を知り、神の時を知り、神に従うことができる力を持つ人のことです。でも私たちは主に感謝したいと思います。主は終わりが近づいている中にあっても、霊に燃え主に仕える人々を残しておられるということを心から感謝します。この世はどんどん愛が冷めるでしょう。でも愛に燃やされる人が起こされてくることを感謝します。この世からどんどんどんどん御言葉が心に残らない 人が生まれてきてもその中にあっても御言葉に固く立つ人々が起こされていくことを心から感謝します。どんどんどんどん教会の中から祈りが絶えるようになったとしても祈りが起こされてくることを心から感謝します。神様はそのような人々を準備しておられます。そして特別な油注ぎを持って導いてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。反対勢力である敵が力を持ったとしてもあらゆる攻撃を仕掛けてきても主は彼らよりも強いということを忘れないでいただきたい。どんなに押しつぶされそうになってもイエス様は敵よりも強いお方であるということを心から感謝します。ノックダウンしてもノックアウトにならないね、倒される時もあるでしょう。あるでしょ。ああもうあかん、もうあかん言う時あるでしょ。もう何もできへん、何もせへん、教会行かへん、もう御言葉読まへん、もう祈らへん、もういやいやいや、もう全部いやという時ないですか。申し訳ない、私はある。でもそこから起こしてくださるのは主の霊ですよ、ね、自分の力で何とか頑張って何とか努力して何とか聖書を読んで何とか清い生活して何とか肉の欲と戦って、無理です、無理です。聖霊によらなかったら私たちは悪魔に立ち向かうことはできない、ね、私が心から願うことはこの教会の誰も漏れることなく主によって選ばれ、主によって用いられ、特別な油注ぎを持って使わされていく人々であるようにと心から願っています。このような反対勢力に対してさらに反対に生きていくというね、わかりますか皆さん、この世の反対勢力に対してさらに反対に生きていく、それが終末に生きるクリスチャンの姿ですよ。神の油注ぎが必要であります。最後になりますけれど、もちろん私たちの力では到底敵に打ち勝つことはできない。私たちは敵の前では無力です。そのことをしっかりと知ってください。私たちは敵の前には無力です。でも無力だからこそ希望があるんです。主は私たちを通して戦われるからであります。皆さんどのように思われるかわからないけれど、自分が無力であるということを認めなければ、いろいろなものが私たちの中にあって聖霊様が働くその領域がない。創世記の始まりの言葉の中で、初めに神は天と地と創造された、地は形なく虚しく闇が淵の表を覆っていた、すなわち何にもなかった、何にもないところから神の働きを起こされていくんです。私たちがいや自分の力で努力して頑張ってなんとか、そういう思いに満たされている限り聖霊様の働きを皆さん自身が邪魔をしているんです。自分の無力さを認めなくてはいけない。そして認めた上で聖霊様どうぞ助けてください、聖霊様どうぞ満たしてください、聖霊様あなたの力が必要なんですと祈り求めていくものでありたいと思います。主は語られました。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。ダビデは言いましたよね。この戦いは主の戦いだから、私たちの戦いは主の戦いです。私たちは時として神に従うことなくして悪魔に立ち向かっている時があります。神に従わないくせに悪魔に対してはやたら敏感な人がいます。神に従っている者だけが悪魔に打ち勝つ力を持つことができます。神に従わないで悪魔に戦いを挑む者は泣いて帰ることになるでしょう。痛い目にあって帰ることになるでしょう。そしてやっと気づくんです。ああ私って無力やなって。打たれる前に気づきましょう 私たちは無力です。だから神の力が必要なんですよね。そしてもう一つ大事なこと、それは一致することです。一つになること。何度もお語りしているかもしれないんですけれど、神様の働きの中で最も美しくて最も力のある働き、それが一致だと思っています。奇跡を表すこと、病を癒すこと、祈りが叶えられること、たくさんイエス様の御業を表されました。5つのパンと2匹の魚で5000名が養われるというような奇跡もありました。それらみんな素晴らしいんだけれど、私が一番願っていること、それは一致の働きです。一致するところに美しさがあります。一致するところに神の霊が注がれます。一致するところに神の力が表されます。一致するところに神の栄光が表されることを感謝します。今日の御言葉は語っています。2種類のものを混ぜてはいけない、これは純潔を守りなさいという意味、そして愛と憎しみは共存できませんよという意味、許しと裁きは共存できないんですよ、愛と苦みは共存できないんですよ、善と罪は共存できないし、信仰と不信仰は共存できないんです。聞いてください、どちらが強いか、その強い方が支配するんです。信仰は良いものです。信仰は素晴らしいものです。信仰は失ってはならないものです。でも信仰よりも不信仰の方が強ければ、あなたは不信仰です。愛があるんです。私には愛はちゃんとあります、ちゃんとあります。神を愛し人々を愛する愛があります。でもそれ以上に誰々を許せないという思いの方が強ければ、私は愛がないんです。ちょっと愛がある、ちょっと汚れている、ちょっと信仰がある、とんでもない。強いものが勝つんですよ。皆さんにお伝えしたいと思います。それは神の時を知っていただきたいということです。今がどのような時なのか、主は主のために立ち上がる勇士を探しておられます。イザヤ書の御言葉の中で、誰が我々のために行くだろうかと言われた時に、主よ私がおります、私を使わせてくださいと言えるものでありたいと思います。私は準備ができていますと言えるものでありたいと思います。呼ばれてから整理しますよでは遅いんです。イエス様が一番嫌われるタイプです。イエスに従うと言いながら後ろを振り向く者は私にふさわしくないとイエス様は言われました。私に従ってきなさいという言葉に従うためには、いつも準備をしておかなくてはいけないということです。主は待ってくださいね、1週間ちょっと待ってください、1週間で全部財務省に全部しますから。主は怒ります。違う人を使われるでしょう。今日私たちは神様の御前で、二つのものは決して混じり合うことはできない。だから聖書は言っています、闇は光に勝てなかった、闇は光に勝てなかった。強いものが勝つんです。今日皆さんのうちに信仰が強められ、祈りが強められ、愛が強められ、許しが強められるようにと心から願っていきたいんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様感謝します。あなたの尊い御名をあがめます。神様、あなたご自身が今日私たちに語ってくださったことを心から感謝します。どうぞ私たちの心を今清めて、私たちは無力だけれど、私が弱い時にこそ私は強いと言えるものでありますように心からお願いいたします。主よどうぞ私たちを清めてください。主よどうぞ私たちを強めてくださいますように心からお願いいたします。主の御名をあがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。 アメン。